イザヤ書の27章と28章です。まあ、このイザヤ書は、特に今ずっと学んでいるところというのは、終わりの日、本当にそのイエス・キリストがもう一度戻ってこられるとき、この地上で、千年の間、イエス・キリストが治めるという、この時期のこと、その日というふうになっているのは、そのイエス・キリストが戻ってこられて、王として、その王国をエルサレムで治めるという時期のことを言ってるんですけども、そのことについてずっと私たち、イザヤ書を通して最近学んできています。今回も、まあ、毎回同じなんですけど、その、メッセージの内容っていうの、内容というか、この、核心の部分っていうのは、今日もそうですが、やっぱその、神を知って、神に信頼を置くという。神に信頼を置く者は、またイエス・キリストに信頼する者は、決して揺るがされないって、心騒がされることがないって。そうやっていろんなその終わりが来るとか、恐ろしいこととか、その週末というのは、その、終わりの日が近づいてくるとかっていうのはちょっとプレッシャーになるんですよ。前もね、分かっちゃった通りに私もプレッシャーになる時が多々あります。家に帰って誰もいなかったら私だけ置いてかれたかみたいな。みんなイエス・キリストがそのね、軽挙で引き上げられたのに、私残ってるのみたいな。その自分の、行いとか、自分の生き方とか、自分の態度とか、で、そういうものに自分の救いというものを、その救いの信頼を置いていると、いくらでも心配になるし、不安になります。なぜかというと、私の行いというのはどこまで行っても、神の基準に照らし合わせると正しくないからです。でもそれでも、その神がイエス・キリストにあって私のこの罪を全部許してくださっていて、私を義と認めてくださっていて、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに、教会をその軽挙で引き上げてくださるときに、今こんな私だけども、それでもイエス・キリストの家にその恵みによって私を引き上げてくださるというその信仰が神に信頼するということであり、神の約束にこのしがるというんですか、すがるというんですか、しがるっていうのはちょっと方言っぽいですね。しがるって。しがみつくような、そういうのをその神は願ってるわけですよ。で、私たちをその恐怖に陥れて、将来、キリストのことを信じなかったら裁かれるぞって、怖いぞとかっていう、そういうその恐怖で私たちを縛って、不自由にして、もう、やばいとかって言って、キリストに従わそうんじゃなくて、そのようなことは起こるんだけども、神がどれだけ恵み深くて、どれだけ憐れみ深くて、で、その全てのことからから、イエス・キリストを信じる者たちを救い出してくださるかということに、そのフォーカスを当てたいんですよ。神が光になるんですよ。イエス・キリストの愛や恵みが光になるんですよ。この暗い裁きとか、そういう滅びとか、荒廃とか、そういう中で、このイエス・キリストや神の恵みや憐れみや愛が明らかになっていくんですよ。今日もそのこの27章、28章を通して、この神の素晴らしさに目を留めたいです。この暗闇の暗さに目を留めるんじゃなくて、その中でも決して輝きを失うことのない神のその素晴らしさや、神に対する期待や、その希望について、希望に目を留めて学んでいきたいです。へこましたくない。私もへこみたくない。へこむためのものじゃないです。励まされるもののための学びとなりますように。では、祈ります。天のお父さん、今分かち合った通りに、この終わりの日についての学びをしていると、時に自分の行いとか、自分の姿勢とか、自分のあなたに対する態度とか、でそういう不完全さとか、そういうのに目がついてしまって、恐れたり、恐怖になったり、また不安になったりしてしまいます。どうぞこれから学ぶ中で、あなたが私たちに与えてくださっている聖霊によって励ましを与え、その中でも輝いているあなたの私に対する愛や恵みや憐れみに目を留めて、だから大丈夫なんだというその信仰に奮い立つことができるように、私たち一人一人をお助けください。ここに書いてあることからを理解し、毎日の生活の中で本当にイエス・キリストにあって救われていることを喜んでいけますように、助けてください。また御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの助けを与えてください。あなたの力とあなたの言葉を与えてください。ここに書いてある事柄をみんなに知恵を持って語ることができますように、私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。27章、まず一節を読みします。まあ、27章全体は、その主イエスが戻って来られて、その千年の間、この地上で治めるんですけども、その王国には秩序があるという、ことです。で、この秩序をどのように そのイエス・キリストが、神がイエス・キリストを通して行うかということですけども、まず、1節から9節までは、神はこのイスラエルを、もしくはそのイエス・キリストが治めるこの国を祝福してくださるということが書いてあります。その1節です。その日、主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇、レビアタン、曲がりくねる蛇、レビアタンを罰し、海にいる竜を殺される。で、その日、まあ今ずっとイザヤの24章から27章、まあずっとかけて、その日っていうことが出てきます。その日というのは、イエス・キリストが戻って来られてもう一度再臨されて、だから景挙があって、7年間の観難があって、それが終わってイエス・キリストが戻ってきて、1000年間のイエス・キリストが治める期間があるんですけども、その日を言っています。イエス・キリストが戻って来られて、ご自分の王国を確立する日、その日。その日、その主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇、レビアタン、また竜を殺されるというふうになっています。でレビアタンというのは、聖書だけではなくて、いろんなそのイスラエルの周辺諸国にあるその神話の中で出てくる、ものです。特にその、力の強い生き物、何かは分かんないですよ。はっきりとは、レビアタンというのは。ある人は、そのレビアタンを、クジラっていう人もいれば、ある人は、レビアタンを、恐竜っていう人もいます。だから、ある人たちは、そのレビアタンというのが人間と共存してるから、だから、恐竜と人間が一緒にいた時代があったっていう、生きた時代があったっていうふうに言う人たちもいます。そこら辺は、聖書にはっきりと書いてないので、私は別に断言する必要もないと思いますし、まあ、あんまり興味がないので、それは置いときます。イザヤのこの27章の一節を見てみると、レビアタンというのは、神がこのレビアタンと戦ってるんですよ。ということは、神の敵なんですね。神に敵対するんですよ。で、また蛇とも言ってますね。そして神の前に、その負けて逃げる、敗走してるというふうにも書いてあるし、また神はレビアタンを罰してるというふうにもここには読んで取れます。また、海にいる竜とも、呼ばれています。で、旧約聖書の中には、ヨブ記と、詩編の中に、このレビアタンというのが出てきます。一個一個開けませんので、一応皆さん興味あるかなと思って、前に出しておきます。ヨブの3章の8節とか、ヨブの41章とか、詩編の74編14節、詩編の104編の26節です。で、そのすべてを総合して言うと、レビアタンというのは、人間の手にはもう決して負えることができないほどの強い力を持ったものです。で、普通に、まあ、いろんな文脈の中で考える中で、そのレビアタンというのを、そのサタンとして理解することは、間違ってはないはずです。例えば、その創世記の3章には、サタンが、アダムとエヴァに現れますね。エヴァに現れるときには、その、蛇というふうに書かれています。で、また、黙示録を見てみると、サタンが竜として描かれています。で、創世記のそのエヴァの前に現れた、アダムとエヴァの前に現れたその蛇というのは、サタンは蛇の姿を取ったんですけど、は、その、罰せられるときに、あなたはこれからずっと、地面を這わないといけないというふうに言われています。そもそも蛇なんて、私たちが見る蛇っていうのは、どんな蛇でも地面を張ってます。手足がないです。だから、手足がないものに手足がないように張って生きるっていうふうには、その言うのはおかしいっていうふうに考える人たちもたくさんいます。それで、その当時、サタンが蛇の形をしたというその蛇というのは、私たちが今見る蛇というものではなくて、やっぱり竜だったんじゃないかと。手足があって、羽が生えてて飛んでたはずだって。それもはっきりとは書いてないんだわかんないです。で、だからその竜というのは、また蛇というのは、言いたいのは、聖書ではそのサタンを示すことが多くあるということです。なので、この27章の一節のこのレビアタンというのは、その蛇とか竜とかっていうふうに書かれてあるので、サタンとして理解するのも、ひどく外れてるわけではないはずです。でもそのレビアタンというのはその力の強いもの、とにかく強いもの。人の手には負えないような、そのような強いもの、強大なもの。それを指します。 もしかするとサタンかもしれないし、もしかするとそのこの世のな世という力の強い、なんていうんですかね、商業組織であったり国としての力であったり、そういうものかもしれないです。いろんなものからそのになり得ます。とにかく力の強いものです。だけどイエス・キリストが治める王国にはこのレビアタンは存在しないんですよ。だから人の手に負えないような、またもうどうしようも抗うことができないような、対抗することができないような力っていうのは存在しないんですよ。そこにイエス・キリストがおられて、イエス・キリストがその自由の中で私たちに人に自由を与えて、そして治めていくんですよ。それが主イエスの確立される王国の一幕ですよ。秩序の一つです。2節から6節。その日、麗しいブドウ畑、これについて歌え。私、主はそれを見守る者、絶えずこれに水を注ぎ、誰もそれを損なわないように、夜も昼もこれを見守っている。私はもう怒らない。もしも茨とおどろが私と戦えば、私はそれを踏みつぶし、それを皆焼き払う。しかしもし私の砦に頼りたければ、私と輪を結ぶがよい。輪を私と結ぶがよい。時が来れば、ヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、世界の表に身を満たす。で、このイエスの王国では、イエスが治める国、まあ今でいうイスラエル、まあ当時、その日にはイスラエルという言葉が使われるかどうかわからないですけども、その神の、イエス・キリストの王国、まあおそらくイスラエルと呼ばれると思いますけども、そのイスラエルを神がその特別に見守るというふうに言っています。絶えず水を注ぐって。で、その、神、ここで神はそのイスラエルのことを麗しいブドウ畑というふうに言っています。ブドウ畑にはもちろんその植物には水が必要ですから、その水を注いでくださる。で、誰もそこをその損なわないように、神ご自身が昼夜見守ってくださるって。敵対する者が現れれば、主が彼らと戦うって。だからその王国はもう確立されてるんですよ。誰からも攻められることがないんですよ。そこにはその、イエス・キリストが治めるその統治するものを脅かすものっていうのは一つもないんですよ。主の呼びかけに応答するものは、ここにあるように、そのイスラエル、もしくはその神の民として迎えられるんですよ。私を砦として頼りたければ、私と輪を結びなさいって。神と輪を結ぶためには、どうしたらいいんでしょうか。だからパウロは、そのあたかもその神と和解してくださいと、和解するようにと神から使わされた施設のようだって。パウロがそこで言ってるのは、イエス・キリスト、私のその和解を受け入れなさいって。だイエス・キリストがその私たちが神と和解するための、私たちが罪があるがゆえに、神はその罪を忌み嫌うわけですよ。で、その罪を贖いたいんですよ。そこから私を自由にしたいんですよ。その罪をそのイエス・キリストに負わせて、そして私が罪のないものとして、義と認められたものとして神の前に立ってほしいんですよ。なのでイエス・キリストを使わされたわけです。だからイエス・キリストを信じなさいって。そしたらイエス・キリストがその私のなだめの備え物として十字架で苦しんで死んでくださったんですよ。だからその神のこの福音、良い知らせ、神のこの恵みとして与えられたこのなだめの備え物としての輪を結ぶための生贄イエス・キリストを信じることで、その生贄を受け取って、そして神と輪を結ぶことができるんですよ。神と平和を結ぶためにはイエス・キリストが必要ですよ。ガラテヤの3章の7節。ですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。だからイエス・キリストを信じる者は主のブドウ畑であり、ブドウ園であり、また主の民であり、イスラエルとされるわけですよ。アブラハムの子孫とされるわけです。もちろんその民族的な子孫っていうのは、民族的なイスラエルというのはあります。います。今も存在します。ユダヤ人としてね。で、じゃあユダヤ人であれば、イスラエル国籍を持っていれば、みんなその救われるのかというと、そうではないです。そういうその、血ではなくて、信仰による、その神の、信仰によって神の民とされるということです。でも、後ではありますけども、イスラエル民族には、まだ神が、計画しておられることがあるんですよ。 そしてその日になるとイスラエル民族全体が救われるということが起きるわけです。だからそのイスラエル民族というのは、今それイエス・キリストを信じてない人たちというのは、神がこの言っている私の民と呼んでいるイスラエルの中には入らないですよ、残念ながら。その血縁関係、地ではまた国籍ではイスラエル人かもしれないけども、神の民とはならないわけですよ。だから地で私はこういう生まれだから、私はこういう育ちだから、だから大丈夫っていうのは誰一人存在しないんですよ。むしろ私のように、私たちのように、そのイスラエルから全く離れていて、イスラエルに一度も行ったことのないようなものでも、イエス・キリストを信じる信仰によってイスラエルとされて、もしくはアブラハムの子孫、そして神の民というふうに数えられるわけですよ。そして神が私たちをこの地上においてもご自分のブドウ園として、私たちに常に水を注ぎ、私たちがその実を結べるように見守ってくださるわけです。ヨハネの15章でそう言われてますね。私はブドウの木、私のイエス・キリストですね。あ、だからこれはひらがなにしないといけなかったです。すいません、私のミスです。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。もちろんその日になると、その日イエス・キリストのその王国でその住んでいる人たちというのは、もう文句なく神の民として、アブラハムの子孫たちとして、また神がその祝福してくださる、神が見守ってくださる、神が常にその水を注ぎ祝福を注いでくださる、その対象となるんですが、主イエスの王国の到来を待つことはないんですよ、ある意味。今私たちはイエス・キリストにあって神と和を結ぶことができるんですよ。今、私が主イエスを頼りとするなら、私は神の民とされるんですよ。そして今、私たちがその福音に根を張って、そして神によって成長させられて、そして豊かに実を結ぶことができるんですよ。で、このヨハネの15章の5節というのは、その終わりの日について言ってないから。イエス・キリストが弟子たちにその時に言った話ですから。だから2000年前からずっと生きなんですよ、今も。今、私たちが本当にその神との間に平和があって、イエス・キリストを信じているんであれば、神が私の内で働いてくださって、豊かに実を結ぶことができるように、私たちを成長させてくださるんですよ。だから、私たちに必要なのは、この神に信頼を置くってことです。私を義と認めてくださった。私をご自分のものにしてくださった。だから神に対する感謝が湧いてくるんですよ。だから行いっていうのが伴ってくるわけですよ。義務感によって神に従うってことは不可能ですよ。やんなきゃって、した方がいいからって。そうすると辛くなってきますよ。どこかでできない私っていうのが見えてくるから。でも本当にその神イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められて、そして神の民とされたということを本当にその深いところで味わっていくと、じわじわって、あ、そうか、私許されたんだって、私神から愛されてるんだって。そうすると神に対する感謝が内側から湧いてくるんですよ。それが私たち全員に必要なんですよ。神に信頼するには、極論ですけど、極端な話、私が何一つ教会の行事とか教会のその礼拝とか、それ何一つ参加しなかったとしてますよ。極論ですよ。イエス・キリストを信じるその信仰によって私たちは義と認められてるんですよ。義と認められるんですよ。じゃあなんか教会なんかいらないじゃないかってにはならないんですよ。なぜかというと、本当にその義と認められたら、この神に対する感謝とその喜びを抑えることができないから。もっと神について知りたい。神の素晴らしさを賛美したい。同じようにその神から愛され、神イエス・キリストによって許された者たちと一緒に交わりたい。何かしらお互いのために、その互いに愛し合うという思いが与えられるから、聖霊によって。で、そうやってそのある意味必然的に集まるんですよ。それが私たちの教会ですよ。だから終わりの日というのは、もう有無を言わさずそういうのがもう完全に行われてくるんですけども、でも現代に生きる、今生きる私たちでも終わりの日にあるであろう、あそこは完璧だけど、こっちは不完全だけど、でもその前味わいというか、前祝いというか、それをこの地上でイエス・キリストを信じて神と和を結んで、 平安が与えられて、救われたことの喜びを与えていただいて、お互いのこのフェロシップの中で味わうことができるんですよ。7節から9節。主はイスラエルを撃った者を撃つようにイスラエルを撃たれただろうか。あるいはイスラエルを殺した者を殺すようにイスラエルを殺されただろうか。あなたは彼らを追い立て、追い出し、彼らと争い、東風の日、激しい風で彼らを追放された。それゆえ次のことによってヤコブの不義は許される。祭壇のすべての石と石を粉々にされた石灰のようにし、アシェラ像と香の台をもう立てなくすること。これが自分の罪を除いて得られる報酬のすべてだ。主イエスの王国では、そのイスラエルに敵対する国々が全部撃たれていくんですよ。神はイスラエルに対して常に憐れみを示しています。イスラエルを撃ちます。イスラエルを、イスラエルがその苦しみを通ることを神は許可されるんですよ。でも、あくまでもそのイスラエルを潰すためじゃなくて、イスラエルに、真理を悟らせるためですよ。懲らしめなんですよ。懲らしめというのは相手を潰そうとして懲らしめるっていうのはないんですよ。それこそいじめであり、虐待ですよ。でも懲らしめは、その懲らしめる相手が本当にその自分の悪かったことに気がついて、そこから正しいところに戻ってくるためのものですよ。神はイスラエルを撃ちました。でもその中には憐れみがあって、神に立ち返って戻ってこれるようにしたんですよ。でも逆にイスラエルを撃つ者を、神は容赦しないんですよ。あなたを祝福する者は私は祝福し、あなたを呪う者は私は呪おうってアブラハムに契約として神は与えたんですよ。だからそういう意味で、そのイスラエルという国やイスラエルという人たちをどう扱うかということはとても考えた方がいいことですよ。軽くあしらったり馬鹿にしたりするのは神は望んでないからね。主イエスの王国ではイスラエルから偶像が取り除かれるんですよ。ヤコブというのはイスラエルの意味です。ヤコブというのはイスラエルというふうに名前が変えられるんですけど、その前の名前ですね、ヤコブ。イスラエルの、またヤコブの不義は許されるって。ローマの11章26節と27節。こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書いてある通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは、私が彼らの罪を取り除く時である。さっき少し話したように、その日、イエス・キリストが治める時というのは、イエス・キリストがそのイスラエルから不義を全部除かれて、そして許されるんですよ。あらゆるその罪々を。だから、イスラエルはその民族的に救われるんですよ。みんな救われるって。なんか全員ですよ。そこに、千年王国にいる人たちはみんな救われるんですよ。だからイスラエル民族っていうのはこれから先も、その民族的、これから先民族的な役割っていうのは担うんですよ。だからある意味特別では特別です。でもその分、苦しみをも、そのイエス、その分というか、その、だからといって、イエス・キリストを信じなければ、彼らには希望がないですよ。それは私たちと同じです。イスラエルとか非、異邦人とか、そういうのは分け隔てはないんですよ。10節から13節。城壁のある町は一人寂しく放っておかれる牧場のようになり、荒野のように見捨てられる。子牛はそこで草をはみ、そこに伏して木の枝を食い尽くす。その大枝が枯れるとそれは折られ、女たちが来てこれを燃やす。これは悟りのない民だからだ。それゆえこれを作った方はこれを憐れまず、これを形作った方はこれに恵みを与えない。その日、主はユーフラテス川からエジプト川までの穀物の方を打ち落とされる。イスラエルの子らよ、あなた方は一人一人拾い上げられる。その日、大きな角笛が鳴り渡り、アッシリアの地に失われていたものや、エジプトの地に散らされていたものたちが来て、エルサレムの聖なる山で主を礼拝する。そうすると、その神はそのすべての国々をイエス・キリストにその服従させるわけです。10節から11節にあるように、主イエスの王国に敵対する国々は荒廃していくんです。人が作った町、城壁を張り巡らした町、そこにも望みはないんですよ。なぜかというと、彼らはその神を神として悟らなかったからです。その結果、神がこれらの町々を憐れみも望みもなしに、恵みもなしに罰するんですよ。そういうところにはいたくないです。 神から憐れみを抜いて、恵みを抜いてしまったら、もう無理じゃないですか。救われる、なんていうんですかね、要素というのはないですよ。私が罰せられないのは、私が救われ、私にから救いが取り去られないのは、神の憐れみと神の恵みによるものだから。その二つがないとなると、どうしようもないですよ。だから、どちらに私が軸足を置きたいかですよ。神が憐れみを注ぐ方か、恵みを注いでくださる方か、それとも憐れみも恵みもなく裁かれる方か。もう答えは明白ですけど、でも自分のその肉とか、自分のその、こだわりとか、そういうところがあるので、気がついたら神に敵対してたりするんですよ。神が願ってないことをやってたりするんですよ。本当に毎日の生活の中で助けていただく必要がありますよ。でも12節と13節であるように、イスラエルの子らには主イエスの王国、イスラエルの子らは主イエスの王国に集められていくんですよ。そして彼らはそのイエスキリストを礼拝するためにエルサレムに登っていくわけです。こっちの方にいたいです。では28章に行きましょう。で、28章から少し長いですけど、その35章まで、やらないですよ、今日は。35章までのこの8章というのは、特に北イスラエルと南ユダに対して、神が、イザヤを通して語られた予言です。まあ、予言というのは、これからこういうことが起こるよというだけではなくて、勧めであったり、励ましであったり、また警告、勧告であったりします。こうしなさいという、まあ、だから勧めの部分が強いですね。で、この28章というのは、まあ、エフライムというのと、まあ、エルサレムに対しても少し書かれますけども、特にエフライムへの予言。エフライムというのは北イスラエルのことを指します。北イスラエルの十部族の中で、エフライム族というのは一番大きくて、領土もまた強かったんですよ。だから、北イスラエル王国のことを指して、この北の十部族を指して言うときに、エフライムという言葉がよく使われます。まず1節から4節までお読みします。イザヤの28章、1節から4節。ああ、エフライムの酔いどれの誇りとする冠。その美しい飾りのしぼんでいく花。これは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂にある。見よ、主は強い。強いものを持っておられる。それは差し通して荒れ狂う雹の嵐のようだ。激しい勢いで押し流す豪雨のようだ。主はこれを力いっぱい地に投げつける。エフライムの酔いどれの誇りとする冠は足の下に踏みにじられ、肥えた谷の頂にあって、これを美しく飾る花もしぼみ、夏前の初なりのイチジクの実のようになる。誰かがそれを見つけると、それを手に取ってすぐ飲み込んでしまう。エフライム、まあ北イスラエルという、北の十部族はその酔っ払ってしまう、酔いどれてしまうと。で、酔いどれたこのエフライムの冠というのは、踏みにじられるって。本来はその冠っていうのは、栄えとか栄光とか、その素晴らしさを表すものですけども、それは踏みにじられてしまうと。で、酔いどれるということを、ことは、だからつまり酔うってこと、酒に酔うってことは、聖書全体を通して避けるべき悪であり、罪というふうに書いています。なぜかというと、はっきりと考えることができなくなるからです。何をはっきりと考えられなくなるかというと、自分の状態です。別によく見ますけど、大丈夫大丈夫とかって言いながらめっちゃ酔っ払ってる人。それもそうなんですが、神に対して私がどのようなものなのかということを忘れてしまうからです。酔うと、それが悪であり、罪であることは。また、周りの状況が分からなくなるんですよ。今自分がどのような状況の中にあって、その神の目から見て、正しいのか正しくないのか、喜ばれるのか喜ばれないのか、今どこに私がいるのかというこの立ち位置が分からなくなるんですよ。だから、避けるべき悪であり、罪であるんですよ。三つ目は、神の存在を忘れるんですよ。だからほろ酔い気分になって、なんか、嬉しくなってきたり、楽しくなってきたり、ぼーっとしたりすると、神が 私を見ておられるとか、神が私と共におられるとか、聖霊が私のうちに住んでおられるとか、そういうこと全部飛んでしまうので、だから避けるべきことなんですよ。そのすべてこの、こういう自分の状態、周りの状況、神がおられるということ、それを忘れることによって、いくらでもその罪に派生しやすいというか、何でもしちゃえるんですよ。酔うと。だから、酔いどれること、先に酔うことっていうのを、聖書全体を通して、旧約聖書も新約聖書も全体を通して、これは避けるべきだって、そう言ってます。エフライムの状態もそうです。別に毎晩、その毎日、酒を飲んで宴会してたかもしれないし、またそれだけじゃなくて、やっぱりその自分、そのエフライムの、もしくは北イスラエル十部族の心の状態が酔ってしまっていて、その自分の状態もわかんない。自分の周りの状況もわかんない。神がおられるということも忘れてしまう。その霊的な状態について酔いどれてるというふうにも取れますね。どっちも。もしかしたら両方かもしれないです。なので、そのエフライムの、冠の美しい飾りというのは、また花は、しぼんでいくって。神が必ず、この現実を見させる時が来るんですよ。そうやってなんか、ほわほわしてても、そこでは幸せかもしれないけども、神が必ず、冷や水をかけて、白布に戻される時が来るんですよ。神は必ず、その白黒をはっきりさせる時を持つから。その時には、誇りとしている冠の美しさは失われるんですよ。彼らは酔いどれて、自分は美しいって、自分は強いって。で、そうやってその誇り高ぶったんですよ。で、そのようなものに神はその現実を見せるんですよ。だから、彼らはその罰せられるんですよ。痛い思いをするんですよ。で、ここに書いてあるように、エフライムはその夏前の初なりのイチジクの実のように、イチジクの実がなり始めたら、それをみんな見つけたら、おお、イチジクになってるって言って、みんな片っ端から取って食べるように。昔、小学生の時に、桑の実を片っ端から食べてたのを思い出しますけど。そんな感じですよ。あ、桑の実があるって私、みんなで行ってそれを食べるんですよ。そういうその感じで、そのエフライムが、その、美しく、また大きくなっていくにつれ、それをエフライムを見たら、ああ、いい国があるって。あそこに攻め入ろうって。あいつらをその、占領しようって。そうやって見つけたものの餌食となるって。でもその後どうなるかというと、5節と6節。その日、万軍の主は民の残りの者にとって美しい冠、栄の飾り輪となり、裁きの座につく者にとって裁きの霊となり、攻撃してくる者を縄文で追い返す者にとって力となられる。だから、エフライムから、もしくは私たち人から、誇りや高ぶりが取り除かれると。シラフになって、誠の神を見上げると、どうなるかというと、神の素晴らしさや神の栄光がその人の冠となるんですよ。神がエフライムを、また神が私を懲らしめるのは、私を神が破滅させたいのではなくて、私を通して神の素晴らしさが輝くようにしたいんですよ。その時には善悪を正しく識別することができるし、その時には私を攻撃する者をその縄文で追い返すような力が与えられるんですよ。神が私の霊となり、神が私の力となってくださるからですよ。神は私の砦となって、私の栄光となりたいんですよ。私を通して神の素晴らしさが、その周りに広がっていくことを神は願っておられて、望んでおられるんですよ。私がどんなに不完全でも、神の素晴らしさが私のうちに注がれたら、その、どっちが勝つと思いますか？私の不完全さって言ったら泣きますよ、私って。でもそう思ってしまう時があるんですよ。神がどんなに素晴らしい方でも私がこんなにもその素晴らしくないから、神をもっとしても私が素晴らしくなるような、神のようにイエス・キリストのようになっていくことなんてありえないと思ってしまうんですよ。それは不信仰ですよ。イエス・キリストの命によって、流された血によって、あがなわれない罪なんかないんですよ。イエス・キリストが多くの、そのイエス・キリストを通して神が私たちに与えてくださる神のその素晴らしさとか、神の私たちに与えてくださる祝福というのは、私たち一人一人にとって十分ですよ。神の恵みというのは全ての人にとって十分なんですよ。十分あるんですよ。あまり余るほど、私たちが溢れ流れるほどあるんですよ。でもその方を信頼しないんですよ。いや、そうは言うけどさ。 イエス・キリストを信じるだけで私が素晴らしく神から祝福されるなんてそんな思えないって。だからこれもしないといけないし、あれもしないといけないしって言って、自分に不必要なその重荷を課すんですよ。ほんで、それで背負えないから苦しくなるんですよ。それで、ああ、もう私なんか愛されてないとか、私なんかイエス・キリストのことをやっぱり信じてなかったんだとか、この喜びがないから私はダメだとかって自分を責めるんですよ。なぜかというと、神が私たちを、私を、本当にそのイエス・キリストを信じる、ただその信仰によって義と認めてくださるという、そこに留まれないからですよ。私がその愚かな判断をしてしまって、そしてその愚かな判断が故にその懲らしめを受けて苦しい思いを通ってるんだけども、神はその苦しい思いを通して私の心を、私の思いを神に向けたいと願ってるんですよ。でもそれをなんか神によって罰せられたとか裁かれたとかって言って、いや、イエス・キリストを信じてその罪が許されたものは裁かれないはずなのに、私は裁かれたから私はダメだとかっていう、なんかそのロジックになっちゃうんですよ。それでその自分にがっかりするんですよ。そんなことないですよ。神はその私を懲らしめます、私たちを懲らしめます。でもそれは私を潰すためじゃないんですよ。私を通して、私が神、自分の罪に気がついて、そして私が神の前、イエス・キリストによって神の前に出てって、私の罪をもう一度許されたことを確認しに行って、そして神に対する感謝や喜びや、その神が私に与えてくださるその祝福が私を通して溢れ流れるようにしたいだけなんですよ。その方に私が信頼を置くかどうかなんですよ。でも悪魔は私たちにその信頼を犯したくないから、いろんな火を飛ばしてきて、それはお前が悪いからだと。それはお前ができないからだと。お前がやらないからだ。知らないからだ。信じてないからだ。いろんなことを言ってきて、その火を飛ばして、私たちが神に信頼をしないように、信頼しないように、それ信頼を置かないように、いろんなその策略を張り巡らしてくるわけです。でも、神が私たちを取り扱ってくださって、私がそのイエス・キリストを信じて、そして、イエス・キリストの素晴らしさが私たちを通して溢れるようにしてくださるんですよ。それが神の約束なんですよ。そこに信仰を置きたいですよ。がっつりと固く立っていたいですよ。そのために御言葉を学ぶ必要はあります。あまりにも弱かったりするから。御言葉、だってこう書いてあるっていう、神がこう約束しておられるっていう、そこに立つことができたら、イエス・キリストが悪魔のその誘惑に対して、こう書いてある、こう書いてある、こう書いてあると、御言葉を引用して、その悪魔に対抗したように。私たちもその火矢に対してこう書いてある、こう書いてある、こう書いてあるって。それで信仰に立って、信仰の火矢によって、信仰の大盾によって悪いものが放ってくる火矢を消すことができるんですよ。7節と8節。しかしこれらのものもまた、葡萄酒のためによろめき、強い酒のためにふらつき、祭司も預言者も強い酒のためによろめき、葡萄酒のために混乱し、強い酒のためにふらつき、幻を見ながらよろめき、裁きを下すとよろける。どの食卓も吐いた汚物でいっぱいで余すところもない。イスラエルだけじゃなくて、ユダも酔いつぶれるという話です。祭司も預言者も酔いつぶれるって、酔いどれるって。祭司というのは基本的にユダにしかいないので、エルサレムにね。だから、これはユダを指しているというふうに理解することができます。ある意味、ユダの状態っていうのは、イスラエルよりもひどいですよ。神に仕え、人に仕えるべき祭司や預言者も酔っ払ってるんですよ。神の善悪の基準に基づいて裁くことができないんですよ。神の言葉を預かってるのに、それを話すことができないんですよ。だからどの食卓も吐いた汚物でいっぱいになるんですよ。どこの家に行っても。その人が生活してて、それはもうその、吐いた汚物でいっぱいの食卓のようになってるんですよ。想像したくもないんですよ。だから、世が何を言おうとですよ。私の周りが何と言おうと、先に酔うことは悪でしかないですよ。自制心を失い、知恵を失って、知性と肉体的なバランスも失って、善悪の基準も失うんですよ。何度でも言いますけど、聖書は、その酒を飲んでならないというふうには書いてないですし、言ってないです。だから、その教会に行ったら酒をやめなければいけないみたいな、その酒を飲んだら罪みたいな、そういうことは私は言いません。書いてないから。でも、 本来あるべき自分の心や本来考えるべきその考え、また神への信頼や神に対する畏敬の念を失った瞬間に、それは酔っ払ってるということになるということを覚えててほしいです。いくらでもそうなり得るので、だから私は飲まないことに決めて、別に今はそれを飲みたいというふうにも思わないわけです。それはもう皆さんと神との関係に委ねられるわけです。別に酒飲んでるからといって、そのイエス・キリストを信じてないとかそういうふうにはならないです。ただ、酔っ払うということは、すべてのその悪の根源になり得るということを覚えててほしいです。9節と10節。彼は誰に知恵を教えようとしているのか、誰に啓示を悟らせようとしているのか、血離れした子にか、渋さを離れた子にか、彼は言っている。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少しと。9節と10節のこの言葉というのは、イザヤに対する言葉です。イザヤの予言を侮ったんですよ。7節と8節に書いてある、酔いどれた祭司や預言者たちがイザヤの言葉を下げすんだんですよ。バカにしたんですよ。イザヤの言葉というのは予言だから、神から預かったものですよ。それをバカにして下げすんだわけですよ。誰に知識を教えようとしてるんかって。小さな子供に対して教えようとしてんのかって。なんやねん、それって。彼らはイザヤの語る言葉を拒絶したんですよ。なぜかというと、戒めに戒めだからですよ。規則に規則だからですよ。神が願っておられることから、神が願っておられないかとことから、何を神が喜ぶのか、神が何を喜ばないのか、それをずっと話してるからですよ。もういいよって。自分の中に罪があるから、自分が責められるから、だから聞きたくないんですよ。だから聖霊は私のうちで働いて私を責めますよ。何のためかというと、さっきも言ったように、私を潰すためじゃないんですよ。私に悔い改めるべき罪があるということを聖霊は明らかにして、私を責めて、私をイエス・キリストのもとに連れて行って、悔い改めを与えて、そしてもう一度その神からの許しを受け取るためですよ。そのために私の罪を責めるんですよ。だけど彼らは、酔いどれた祭司や預言者たちは、そのイザヤの言葉を拒絶したんですよ。イザヤの言葉を意味のない、意味不明な言葉としたんですよ。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少し。新しい訳だともっと意味が分かんないです。ヘブライ語そのまんまになってるから。ツァウにツァウ、ツァウにツァウ、カオにカオ、カオにカオ、あそこに、なんだ、ゼール、こちらにゼール。意味分かんないです。このツァウっていうヘブライ語の言葉は、この戒めって言葉です。カウっていうのは、なんだ、規則ってことです。ゼールっていうのが少しとか、そういう意味です。だからそのままにしたんですよ。ヘブライ語そのまんまに。だからその、彼らにとってはもう何言ってるか分かんないんですよ。イザヤの言葉は、でも本来は単純素朴だったんですよ。戒めを持って、規則を持って、あそこに書いてあること、あそこで言われてること、ここに言われてること、ここに書かれてること、この点と点を結びつけたんですよ。だから神が語る戒めを他のその聖書の戒めと結びつけて語ってたんですよ。わかりやすく。御言葉を御言葉で解釈するという聖書を理解するための大原則をイザヤは行ってたに過ぎないんですよ。もちろんその神が導いたから。だから私たちもこうやってイザヤ書を学びながらローマとか開くんですよ。旧約聖書を学びながら新約聖書を開くし、新約聖書を開きながら旧約聖書も開くんですよ。ここに少し、あそこに少しですよ。英語だと、このパーセプトって言うんですけど、パーセプト to パーセプト。line to line。line、この行に行。塊に塊みたいな。だから点と点を結ぶっていうイメージですよ。それはもう原則、大原則ですよ。この聖書を読んでいく中で。自分で考えて解釈しないんですよ。ここにこう書いてあるから、このように解釈できるっていうふうに。聖書と聖書の点と点をつないでいくんですよ。でもこの酔いどれてしまった祭司たちやまた預言者たちというのは意味がわかんないですよ。あそこのこと言ってて、ここのこと言ってて、何言ってんだって。意味不明だって、馬鹿にしてるんですよ。で、その主の言葉を拒絶することへの警告を、神は語っています。11節から13節。誠に主はもつれた舌で外国の言葉でこの民に語られる。 主は彼らにここに憩いがある、疲れた者を憩わせよ、ここに休みがあると仰せられたのに、彼らは聞こうとはしなかった。主は彼らに告げられる、戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少し。これは彼らが歩くとき後ろざまに倒れ、手足が折られ、罠にかかって捕らえられるためである。だ、神の言葉はシンプルだったんですよ。この十二節にあるように、ここに憩いがあるって。私のもとに来なさいって。疲れたものを憩わせてあげなさいって。ここに休みがあるからって。だから神に信頼すること、神の御前で安らぐこと、憩うことを、その、イザヤを通して語ってたんですよ。戻ってきなさいって。でもその神に憩うことを人々は、この救いのメッセージを拒絶したんですよ。その人たちに対して神はイザヤを使わして、戒めに戒め、規則に規則、ここに少し、あそこに少しと言って、そのいろんなその神の約束を引き出しを持ってきて説明してるんですよ。その祝福の約束を語ったんですよ。でも、それを受け取らなかったわけです。意味わかんないって言って。彼らが霊的にも酔っ払っていて、自分の状態もわかんない、周りの環境もわかんない、神がおられることももう吹っ飛んでいる。だから、分かんなかったんですよ。だからそれでも受け取らなかったら、後ろざまに倒れてしまうって。手足が折られて罠にかかってしまって、捕らえられてしまうって。14節と15節。それゆえ、あざける者たち。エルサレムにいて、この民を物笑いの種とする者たちよ。神の言葉を聞け。あなた方はこう言ったからだ。私たちは主と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえ、にわか水が溢れ、越えてきても、それは私たちには届かない。私たちはまやかしを酒どころとし、偽りに身を隠してきたのだから。あざける者たちには、その誤った確信があるんですよ。彼らはエルサレムにいるって。新しい訳だと、エルサレムでこの民を治める者たちだというふうに書いてあります。で、その神の民を 物笑いの種にしてるんですよ。あんな神にその頼ってるって、アホじゃないかって。あんなイザヤのその教えを聞いてるって。アホらしいって。私たちは死と契約を結び、黄泉と同盟を結んでるって。だから、自分たちは別に死なないし、死んでも黄泉には下らないというふうに彼らは考えてたんですよ。だから神が、その彼らを罰するとか、裁くとかって言うけども、そんな神の裁きは、私たちには及ばないっていうふうに言ってたんですよ。もし神が私たちのことを怒っておられるんだったら、今すぐにでも私たちを滅ぼすだろうって。はははって。神はどこに行ったんだって。何が終わりの日だって。何が裁きの日だって。彼らは、神の言葉をバカにしたんですよ。だから私たちは死と契約を結んでるから、あなたはその神がもたらすとかっていうその死には値しないし、黄泉に下るとかって言うけど、黄泉と同盟結んでるから大丈夫だもんって言うんですよ。そしてでも彼らの拠り所はまやかしと偽りだって。真理を伝える神の言葉を、御言葉を知らない、もしくは拒絶するということは恐ろしいことですよ。死んだ後のことなんて誰にもわからないって言う人はいっぱいいますよ。永遠の世界があるなんて、そんな一回死んだのかって。いや、死んでないですよ。でもあるかないかで考えたら、あるって考えた方が絶対に賢いんですよ。だってあるって考えてなかったら別にもうそれでいいじゃないですか。あるって考えてあったら素晴らしいことじゃないですか。ないって考えてなかったら別にそれで終わりだけど、ないって考えてあったらやばいですよ。だからどう考えても、死んだ後に何かがあるということを考えて生きてた方が断然賢いんですよ。死んだ後のことなんか分かんないから、だから永遠の世界なんかないっていうこの考え方っていうのは、なんていうかな、短絡的というか、恐ろしいですよ。もう理性的じゃないもんだって。普通に考えたらあるって考えた方が絶対にいいから。でもそれでもやっぱり従いたくない、それでも信じたくないんですよ。この世というのは。死んだらみんな神様になるとか言ってる人たちもいるんですよ。それは偽りであり、まやかしを、偽りやまやかしを自分の拠り所とするってことじゃないですか。そんなことどこにも保証なんかないじゃないですか。もちろんそれはその信じる人たちの勝手だって言うかもしれないけど、でも聖書には少なくともそう書いてないですよ。ヘブルの9章27節と28節、27節と28節。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。 で、人が、私たち必ず死にます。いつか死にます。で、それは確実に来るんですけど、その確実に来る私のが死ぬということと同じだけ確実に死後に裁きを受けるということが定まってるって、聖書はそう言ってます。で、それと同じだけの、その 100% の確率で、イエス・キリストは一度目に、その多くの人の罪を負うために十字架で死なれましたけども、二度目は、そのイエス・キリストに希望を置いている人たちのための、その救いとして来られるんですよ。だから、この、その日が来るんですよ。必ず。聖書はそう約束しています。私はそれを信じます。で、そうなると、あざける者たち、まやかしや偽りを自分のその拠り所としている人たちの確信というのは根本から根底から消えてなくなるんですよ。16節から21節。だから神である主はこうおせられる。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを得た石。固く据えられた石杖のたっとい頭石。これを信じる者は慌てることがない。私は公正を計り縄とし、正義を重りとする。今日は、まやかしの酒どころを一掃し、水は隠れ家を押し流す。あなた方の使徒の契約は解消され、黄泉との同盟は成り立たない。にわかに水が溢れ、越えてくると、あなた方はそれに踏みにじられる。それは押し寄せるたびに、あなた方を捕らえる。それは朝ごとに押し寄せる。昼も夜も。この啓示を悟らせることは、全く恐ろしい。寝床は、身を伸ばす者に、身を伸ばすには短すぎ。毛布も身をくるむには狭すぎるようになる。実に主はペラツィムの山でのように起き上がり、ギブオンの谷でのように奮い立ち、その御業を行われる。その御業は異なっている。またその働きをされる。その働きは比類がない。神は、たっとい頭石を石杖として固く据えるというふうに言っています。この頭石、また石杖というのは何かというと、イエス・キリストのことなんですが、第一ペテロの2章5節から6節まででペテロはこういうふうに言っています。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい要石、礎石ですね、石杖を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。だからこのたっとい頭石はイエス・キリストなんですよ。イエス・キリストが石杖で、イエス・キリストを石杖であり、イエス・キリストが私たちの石杖であり、そして信仰の土台なんですよ。その上に私たちが、その私たちも石として、生ける石として築き上げられ、建て上げられていって、一つの建物を建てるというその比喩を使って、ペテロは語ってるわけです。だからこのたっとい頭石、また石杖の石というのはイエス・キリストを指します。つまりイエス・キリストによってまやかしや偽りというのが一掃されるんですよ。その時にはイエス・キリストが戻ってこられて、その王国を確立する時には、使徒の契約とか、黄泉との同盟とか、そういうその偽りとか、偽りとか、まやかしというのは役に立たないんですよ。御言葉をあざける者たちには必ず裁きがもたらされるんですよ。昼夜関係なく神の裁きが迫ってくるんですよ。であざける者たちが罰せられる様子をイザヤはその予言することが恐ろしいほどだって19節に書いてありますよ。この啓示を悟らせることは全く恐ろしいって。だイザヤに与えられた幻っていうのはその明確で鮮明なはずですよ。で主はペラツィムの山でのようにって。で、第2サムエルの5章なんですけど、下の方にも書いてあるから、このテレビには出さないですが、そのペリシテ人を神が戦って一掃したんですよ。その時のように。またギブオンの谷でのように。ヨシュア記ですけど、そこでそのギブオン人が集まって、イスラエルに対して敵対して、攻めてきたんですけど、その時に神はその天から雹を降らせて、で、多くのそのギブオン人を撃ったんですよ。そのように、神は比類がないように、他に類を見ないような、ように、あざける者たちを罰するって。22節から最後、29節。だから今、あなた方はあざけり続けるな。あなた方を縛る枷がきつくされるといけないから。私は万軍の神、主から全世界に下る決定的な全滅について聞いているのだ。だから、あざけりをやめなさいということですね。あなたを縛る枷がきつくならないように、もう決定的な、神がもたらすその全滅というのが全世界に下ってしまうって。悪を滅ぼすって。 誰も逃げれないし、誰も逃れることができないって。だから、あざけることをやめて、神のその言葉に向き合いなさいって。23節。あなた方は私の声に耳を傾けて聞け。私の言うことを注意して聞け。農夫は種をまくために、いつも耕して、その土地を起こし、まぐわで鳴らしてばかりいるだろうか。その地面を鳴らしたら、ウイキョウをまき、クミンの種をまき、小麦を畝に、大麦を定まった場所に、裸麦をその境に植えるではないか。農夫を指図する神は彼に正しく教えておられる。ウイキョウは脱穀機で打たれず、クミンの上では脱穀者の車輪を回さない。ウイキョウは杖で、クミンは棒で打たれるからである。パンのための麦は砕かれない。脱穀をいつまでも続けることがないからだ。脱穀者の車輪を回しても馬がこれを砕けはしない。これもまた万軍の主の元から出ることで、その計りごとはくすしく、そのおもんぱかりは素晴らしい。まあ、イザヤはその神を完璧な農夫として例えて、神に信頼しなさいというふうに言っています。神は私たちを、その農夫が耕す時を知っていて、種をまく時もその場所を知っていて、どのように収穫して、どのように加工して食べるものにしていくかということも知ってるんですよ。農夫はね。と同じように、神は私たちのことを知っていて、すべてを。そして神はどのように私を耕すのか、いつそれをやるのか、私の心に、その、どのようにまた種をまく時も、場所も知っておられるんですよ。私がどのようにしたら実が結ばれるようになって多くの収穫を得るようになるかということも神は知っておられるんですよ。いつどこでどのように私を取り扱えばいいかを神は知っておられるんですよ。私が豊かに実を結び神の喜びとなるために神は私を取り扱ってくださるんですよ。その手始めとしてイエス神が私たちにしてくださったことはご自分の御子イエスキリストを与えるということですよ。神は私たちに、この地上でも永遠にわたって、喜びや平安や希望を持ってほしいんですよ。愛というその実をたくさん結んで、私だけじゃなくて、私の周りの人たちにも、その愛が溢れ流れていくように生きてほしいんですよ。永遠にわたって。そのために神は私に計画を持っておられて、私をいつどのように耕すのか。私の心のどの場所にどのタイミングでどの種を植えるのか、神は全部その知っておられるんですよ。そしてどう収穫してそれをどのように加工するのか、そしてどうしたらその多くの人の喜びとなり多くの人の祝福となるかということも神は知っておられるんですよ。でもそれを自分でやりたくなるんですよ。自分でそのプログラムを作ってこのようにやろう、このようにやろう、あのように神に応答しよう、こうやってその御言葉を学ぼう。でも私が考えるよりはるか前に、この世界の元に置かれる前から、神は私たちのことを知っておられて、私がどのように実を多く結んで、その豊かになっていくかということを知っておられて、計画を立てておられるんですよ。私自分のこと知らないんですよ。私これから先午後に私がどうなってるか分かんないですよ。いきなり風邪ひいて寝込むかもしれないし。分かんないですよ。道を渡ってたらなんか自転車とぶつかって足折れるかもしれないし。どうなるか分かんないですけど、でも神はもう完璧に知っておられるんですよ、すべてを。その完璧に知っておられる神が、私のために、私たちのために、その完璧な、私たちが実を結んで豊かになる、その完璧な計画を持っておられるんですよ。だからこの方に信頼を置いた方が絶対いいじゃないですか。自分でどうにかしてイエスキリストのようになりたいとか、自分がどうにかして自分のことを考えて自分はこうだから、自分はああだから、これが弱いからといって自分を分析するのは別に悪いことじゃないですけど、自分で分析して自分の行動をその変えようとするのは、それはある意味信仰じゃないんですよ。神に信頼を置いてないんですよ。いや、私自分のことをその制するなんてほぼできないですよ。特に霊的な事柄に関しては。早寝早起き、そのぐらいはできますよ。何かを習慣づける、それもできるかもしれないです。でもこと、神に従っていくとか、神を愛する、人を許す、親切にする、自制する、人の成長のために。そのようなことは不可能なんですよ。そうなっていくために、私はじゃあどうしたらいいんだろうかって一生懸命考えるんですよ。でもうまくいかないんですよ。それは神に信頼を置かないからです。あなたは私に何を願っているでしょうかって。そうやって、その神に祈らないと。 私こう考えましたって。これがいいはずです。だからこれをしてください。このようにしてください。そしたら私がキリストのように変えられていきますなんて言ってたら、自分の計画を神に応援してくださいって言ってることですよ。あなたは私に何を願ってますか？私は分からないですよ、自分のこと。あなたは私のことを知っておられて、私の祝福を願っておられます。だから、私に、あなたが願っておられることを成し遂げてください。そうやって神に聞き始めると、神が私のことを知っておられて、神が私を、その最後、終わりの日に蘇って永遠の命を得るということを、そこに導いてくださるということが分かってくると、神に祈るようになるんですよ。助けてください。神に信頼を受け始めると不安がなくなってくるんですよ。今こうだけども、必ず神がその最後の終わりの日に私を蘇らせて永遠の命を得させるために十分に間に合うものとしてくださるという信仰で歩めるようになってくるんですよ。そうすると不安じゃなくなるんですよ。今の自分の状態を見て、うわーとかって言わなくなるから。私の大好きな御言葉の一つですけど、それを皆さんと分かち合って終わりにします。フィリピの1章6節。大好きというか、すごく励まされます。これを読むたんびに。フィリピの1章の6節。あなた方の間で良い働きを始められた方は、聖霊であり神ですよ。キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させてくださると、私は確信しています。神は何としてでも私たちを救いたいんですよ。神の声に心を、また耳を傾けていることができますよね。聖霊が私たちを導いてくださる方向に歩み続けることができますように。御言葉を馬鹿にするんじゃなくて、本当に学んで養われ続けられていきますように、私たちが。そして、神に対するその信頼が与えられて、必ずイエス・キリストが戻ってこられる日までには、神がそれを私の与えてくださったこの救いを完成させて成し遂げてくださるというその信仰で、毎日神との関係の中で平安でいられますように、祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを嫌っておられるのではなくて、私の不完全さを意味嫌っているのでもなくて、私があなたに従えないことを見て、憐れんでくださり、恵みを施して私を取り扱ってくださり、時には私が痛い思いをする時もありますが、それを通して私がより多くの実を結び、その実を残すように、あなたが計画をしておられるということを今日学んで知りました。お父さん、どうぞあなたにますます信頼を置くことができるように助けてください。あなたに信頼するには御言葉を学ぶ必要がありますし、また毎日の生活の中であなたを思い巡らして思い起こして、そして祈ったり求めたりする必要もあります。体験を通してもあなたを知る必要があります。どうぞ私を導いてください。私の信仰を励ましてください。自分を信頼するのか、人を信頼するのか、もしくはあなたを信頼するのか、選択を迫られるときに、どうぞ今日のこの話の御言葉を思い起こして、あなたに信頼することを選んでいけますように。たとえそれに失敗したとしても、ああ、失敗してしまったって、そしてキリストの皆の上に、あなたから許しが与えられることを思い出して、あなたの前に悔い改めることができますように。そして毎日の生活の中で、本当に日々、あなたとの関係においてあなたを知っていくことができて、そしてあなたに信頼を置き続けていけますように私たちを導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。